ヤコブの手紙の5章の一節をお開きください。ヤコブはこの手紙で本物の信仰には行いが伴うことを強調していきました。もちろん行いによって救われることを聖書は教えているわけではありません。私たちが罪から救われるのはイエス・キリストを信じる信仰によってのみです。これが神の恵みです。しかし本当に信じたのならその証拠身として行いが伴うというのがヤコブの強調していることです。そして本物の信仰かどうか、霊的に成熟しているかどうかを知るテストは、さまざまな試練、また誘惑によって試されること、そして御言葉への応答によって試されると一章で学びました。二章では隣人愛を実行するかによって、また三章では舌を言葉を制御するかによって試されると学びました。それから四章では争いの原因が貪欲にあることを学びました。今日の箇所でヤコブはそのお金に貪欲な人々の罪を責めています。ヤコブは神の言葉を忠実にまっすぐに教える良い教師でした。人からどう思われようと、どう評価されようと、彼の関心にはそこにはなく、神の言葉、真理の言葉を正しく教えること、まっすぐに教えること、それが彼の一番の関心事でした。間違ったことが大嫌いで、愛を持って真理を語り、人々を正しい道に導く人でした。今日の箇所でも非常にこの強烈な言葉を使って、この真理の道、正しい道から迷い出た人たちを叱責しています。それは彼らの魂を滅びから救い出すためでした。私たちも彼の叱責から、叱責を聞くことは心地よいことでは決してありませんけど、でも多くのことを今朝も一緒に学んでいきたいと思います。五章の一節からご一緒に朗読していきます。6節までですね。聞きなさい金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方を終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への見払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。6節、あなた方は正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。非常に強烈な言葉を使っているわけですけど、初めて来た人はびっくりするような表現がたくさんありますけど、意味をこれから説明しますので、そうするとなぜこういうことを言うのかよく理解できると思うんですね。で、ここでヤコブは金持ちの人たちを3つの理由で強烈な言葉を使って非難しています。第一に、自分のために富を蓄えて無駄にすることを彼は非難しています。第二に、不正なことをして富を増やし、その結果他の人たちが被害を受けていることを非難しています。第三に、不正でその得た富で贅沢に暮らし、快楽にふけることを非難しています。そしてその結果は神の正しい裁きがあると警告しています。聖書の素晴らしいところは、人を感動させるそのような良い話たくさんあります。聖書の中には素晴らしい教えがたくさん散りばめられています。しかしその良い話だけではなくして、人間の醜さや汚さや、この貪欲さや罪についての語り、そして悪に対する神の正しい裁きがあることを鋭く教えているところなんですね。もし人を集めるような宗教をするなら、こういうことなど書きません。 またこういうメッセージなどもしません。今日の聖書の箇所は恵まれるような話ではなく、厳しいこの裁きの内容です。まあさーっと読み流したい、あるいは読まずに済みたい、またメッセージとしては決して選ばないようなところですが、聖書はすべて神の言葉ですから、私たちはここもしっかりと学びたいと思います。さて、富について聖書はどう教えているのか、まずそのことを一緒に学んでいきたいと思いますが、聖書は富そのもの、お金そのものを悪とは教えていません。富もお金もそれそのものは悪ではありません。財産があることもお金持ちであることも罪ではありません。あなたが持っているから罪であるということはないわけです。それを感謝したらよろしいわけで、旧約聖書の人物アブラハムは家畜と銀と金とに非常に富んでいたと創世記の13章の2節には書かれています。神の祝福によって彼は多くの財産が与えられました。そしてその子もヨセフもヤコブも裕福でした。さらに今ヨセフと言いましたっけ、イサクとヤコブとこのヨセフはこの大臣にまでなるわけです。で、ヨブは東の人々の中で一番の富豪であったとヨブの一生の3節に書かれる大富豪、それがヨブでした。で、ダビデは偉大な王様でした。で、旧約聖書の人物だけでなく、新約聖書でもアリマタヤのヨセフもザーカイもバルナバも裕福でした。彼らは皆富を忠実に管理し、そして神の栄光のため人々を祝福するために富を賢く使った人たちでした。例えばアブラハムは戦利品の10分の1をメルキゼデク、キリストの受肉前の姿であったわけですが、そのメルキゼデクに捧げました。お金はまず神に捧げるために使うべきであることがわかります。そしてヨセフは人々を飢饉から救うために穀物を蓄えました。それによって多くの人が救われました。お金は人々の必要のため、また困った人たちを助けるために使うべきであることがわかります。そしてヨブは大富豪でしたが、彼はその全財産を試練によって失います。しかしその時でも彼は神を褒めたたえました。それによって彼が富に信頼していたのではなく、神に信頼していたことがわかります。そして新約聖書でもアリマタヤのヨセフはイエス様を葬るために新しい墓を提供しました。またザーカイはイエス様と出会った時喜んでこう言いました。私の財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からでも私が騙し取ったもの、彼は騙し取って裕福になった男でしたけれども、その騙し取ったものは4倍にして返します。別にイエス様は彼の罪を責めたわけではありませんでした。ザーカイ、今日あなたの家に泊まるよ、そして彼は喜んでイエス様を家に招き入れて食事をしているわけです。で、喜びのところで彼はイエス様に触れられるわけですね。彼の心が瞬間的にそのように変えられて、貧しい人たちに施し、4倍にこの騙したものは返しますと、彼は自分からそのように言うわけです。自分のために今までは蓄えてた財産を貧しい人々に施したわけですね。で、またバルナバは自分の財産を使って福音宣教のために働きました。このように神の恵みを知った者たちは富をどのように使うかをよく理解している人たちでした。神の栄光のため、人々を祝福するために彼らはそれを使い、その富をどう使うかによって、その人の心がよくわかります。そのことをイエス様はマタイの6章の19節から20節でこう言われました。こう書かれているんですね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。 自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとイエス様はおっしゃいました。また富についてマタイの6章の24節ではこう教えられました。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。もし神よりも富を愛するなら、キリストを本当に信じた人、救われた人とは言えません。ある時イエス様のところに金持ちの若い青年が来たことがマルコの10章、開ける方ちょっと開いていただけますかね。マルコの10章、この間このヤコブの手紙を学ぶ前に学んだところがマルコの福音書です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、イエスキリストの生涯が書かれているのがこの福音書4つあります。マルコの福音書のその10章の方に金持ちの青年がイエス様に10章の17節でこのように書かれています。一人の人が走り寄って、一人の人と若い青年であると他の福音書を読むと分かります。見舞いにひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。そのように若い金持ちの青年がイエス様が道をこの歩かれているとき、そのようにイエス様と来られたって来たということですね。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。イエスキリストが誰であるか質問しているのか、そのことをイエス様は聞かれています。今しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、秘書を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、モーセの実戒ですね。あなたもよく知っているはずです。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことはみんな小さい時から守っております。彼は小さい時から、この聖書の教えに従っておそらくいい子であったでしょうね。道徳的に正しい、実際そのような人であったと思うんです。小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことがあります。この若い青年を私は小さい時から守っています。で、マタイの福音書を読むと、何が私に欠けているでしょうかってから言うんですよ。自分は完全にもう良いことができている人間だ。そのように彼は思ってました。で、イエス様が答えたのは、あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜなら、この人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して、弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。この記事の中で若い青年は自分の行いに自信がありました。小さい頃から良い子でした。完全に守っていると思ってました。何一つ欠けてないと思ってました。何が私に欠けているでしょうか。イエスも一つ欠けてるよ。あなたの財産を全部売って貧しい人に施しなさい。彼は悲しみながら立ち去ったって。なぜなら多くの財産を持っていた。結局金持ちの青年が愛していたのは神よりお金だったことが分かります。 それからイエス様は弟子たちに、裕福なものが神に入ることなんと難しいでしょうと言われました。金持ちは神の国に入れないとはイエス様はおっしゃらなかったわけですね。難しいと言われたんです。難しい、なんで難しいんですか。神よりもお金を愛し、お金が神になってしまう傾向が人にはあるかもね。見えない神よりも見える金を信頼しやすい。神よりもお金が第一になりやすい。神に変わりやすい。ですから第一テモテの6章の9節にはこう書かれているんですね。お金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。あなた方は、ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通したと第一テモテの6章の9節10節には書かれています。このように聖書はお金そのものが悪とは教えていません。お金は、富は悪でも、それを持つことが罪でもありません。そのお金を愛する心が悪であることがわかります。さて、これらのことを頭に入れて先ほど読んだ戻りましょうか。ヤコブの手紙を読むと理解を助けると思います。彼は3つの理由で貪欲になり、お金を愛する人たちをここで責めています。まず第一に、自分のために富を蓄えてそれを使わずに無駄にしてしまうことです。一節で聞きなさい、金持ちたち、貪欲な人たちへの話です。あなた方の上に迫っている悲惨を持って泣き叫びなさい。彼はこの手紙を教会の外の人に書いたのではありません。教会の中にいる人たちに書いてます。ですからこの手紙の人たちは、自分ではキリストを信じている、神を愛していると言っている人たちでした。でも彼らの行いはそれを否定していたわけですよね。口先では信じている、愛していると言いますが、実際は信じてない、愛してないことを彼らの行いが証明していたわけで、彼らが愛していたのはお金であったわけです。貪欲になってお金を愛することが彼らの人生を支配していました。お金が神になっている人たちへの警告をここでヤコブはしていることがわかります。それはちょうどルカの12章のあの愚かな金持ちと一緒ですね。彼は畑が豊作でした。しかしそれを他の人のためには使わずに、自分のためだけに彼は蓄えるわけです。そしてこう言うんですね。私の魂をこれから先何年も、もう十分に物が貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ、食べて飲んで楽しめ、世の中の生き方です。さあこれだけもうたっぷりあるんだから食べて飲んで楽しめ、しかし安心している場合、楽しんでいる場合でもありませんでした。神は彼に語られました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですと、イエス様はルカの12章で言われました。ここでもヤコブは同じことを言っているわけですね。あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。なぜ泣き叫ぶんですか。彼らは富があることで安心し楽しんでいたようですが、その楽しみはいつまでも続くものではありません。一時的な楽しみでしかありません。やがて彼らも神の前に立たなければならないわけです。神の恵みを知っていながら、聞いていながら、信じていると言っていながら、その神を捨ててお金を神にもしするなら、悲惨な結果が待っているという。まず彼らの頼りにしていた富はどうなるとヤコブは言ってますか。2節で、 あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、3節ではあなた方の金銀には錆が来ていると言っています。当時富を代表するものは食べ物と着物と金銀の3つでした。ですからこの2節で言うあなた方の富というのは食べ物、いわゆる穀物であることが分かりますね。すなわち大麦、小麦などです。穀物を収穫したら当然それを蔵に蓄えておくわけですが、しかしそれを何年も使わずに蓄えるならばやがては腐ってしまうわけです。で、腐ってしまうとせっかく蓄えたそのものっていうのは富は全て無駄になってしまう。自分のためだけに蓄えて無駄にするよりも、もしあれ余ってるんでしたらそれを他の人たちのために、特に貧しいヤモメは孤児たちに分けてあげるべきでした。また着物も当時の富、財産の一つでした。着物は贈り物や商売の取引に使われたり、あるいは親から子へとそれが受け継がれたりしました。それをもし使わずに蓄えるだけなら無駄にしてしまいます。そしてどんな高価な着物であっても虫に食われてしまうと何の値打ちもなくなります。もう一つの富、財産は金銀でした。まあ、純金や純銀であれば変色することはないでしょうが、当時の金銀は混合物でしたので、使わずに蓄え続けるならばやがてここでヤコブが3節で言っているように錆が来てという、錆が来ると土に帰って全てを無駄にしてしまうわけですね。そして3節の後半で、彼らの頼りにしていた富は腐るだけでなく、虫が食うだけでなく、錆が来るだけでなく、さらにどうなるとヤコブ言ってますか、その錆があなた方を責める証言となりと言ってます。錆が証言となるってどういう意味なんでしょうか。証言、まあ証言で言うと裁判をすぐに思い起こすわけですけど、裁判に立たされてこの錆が証言するっていうことですね。私が錆です証言台で、私がこの人が実を言うと愛していた元金銀なんです。まあ元彼元彼のっていう表現したりするわけですけど、若い子、私が元金銀です、この人が私を愛してました、でも長年使わずにいたので錆びてしまいました、この人が私を無駄にしてしまいました、今ではもう役に立ちません、この人のせいですと錆が責める、そのような証言をすると、まあ、おそらくヤコブはそう描写したかったんだと思いますね。さらに責める証言をするだけでなくどうするんですか。肉を、あなた方の肉を火のように食い尽くしますとまで言ってます。どういう意味でしょうか。肉を火のように食い尽くす、サビは肉を食べる、肉を食い尽くす、火のようにっていう、火のように、火とはおそらく裁きを象徴しているのかと思います。裁判でサビが証言しました、この人のせいです、私は愛していたのに何もしませんでした、ですから私は無駄になってしまいました、錆びてしまいましたって裁判ですが、有罪が確定すると火の中に裁きが下される。同じようにお金、富を愛するなら、お金を神とするならば、終わりの日には裁きが下されるということが、この後ヤコブが言う言葉でわかりますね。あなた方は終わりの日には、終わりの日に財宝を蓄えましたと彼は言っています。終わりの日とは、イエス・キリストが2000年前に来られた時から、再び来られる日までのことです。聖書は初めの人が罪を犯して人類を救う計画をすぐに約束をなさいます。それはアブラハムの子孫から全人類を救う救い主が 来られること、その方がイエス・キリストです。予言の通りにイエス・キリストが2000年前にこの地上に来られました。そして聖書の約束は再び戻って来られることです。イエス・キリストは最初来られた時は私たちの罪の贖いのために十字架で私たちの罪の贖いを完成なさいました。しかし再び来られる時は地上の悪、罪を裁くために来られます。その日を聖書は主の日と呼んでます。主の日には羊とヤギを分けるように信じる者と信じない者とをより分けると聖書は教えています。神はその一人を与えるほどに私たちを愛したと聖書のヨハネの3章16節には書かれています。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれています。神が御子を使わされたのは世を裁くためではありません。御子によってイエス・キリストによって世が救われるためです。イエス・キリストを信じる者は裁かれません。しかし信じない者は裁かれるとそのヨハネの3章の17節18節には書かれています。なぜ裁かれるんでしょうか。自分の罪が残るからです。神は全ての人を救いたいわけです。キリストを信じる者は皆救われます。では何がキリストを信じたのか信じなかったのか、裁きの時に誰が証言するんでしょうか。この今のところでヤコブが教えていることは富が、金銀が、財宝が、宝が証言するということですね。どこにそれを蓄えているかによってその人の心がどこにあるのかはっきりとその時に分かるということですから、イエス様はあなたの宝のあるところにはあなたの心もあるからですと言われました。地上に富を蓄えるならばその人の心は地上にあることをその富が証言します。富のあるところに心があるわけです。で、地上に宝を蓄えるならイエス様が言われたようにそれは虫が食います、サビが来ます。ヤコブもここで言っている通りです。そしてそのサビが責める証言となり肉を火のように食い尽くし滅ぼします。しかし天に宝を蓄えるなら、すなわち神の栄光のために富を使うならばその人の心は神を第一にしていることが証明されるので永遠の命を受けます。あなたの宝はどこにあるでしょうか。何のためにそれを使うでしょうか。誰のために使うでしょうか。宝はあなたの心がどこにあるかを証言します。あなたの宝のあるところにあなたの心もあります。私たちは天に宝を蓄えるものでありましょう。第二にヤコブはここで不正を働いて富を得る人たちを非難しています。4節ご覧ください。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。当時穀物の収穫時期になると人々を日雇いで雇いました。もし賃金を未払いにすると貧しい人たちにとってそれはもう死活問題だったわけです。生きていくことができない。ですから旧約聖書には賃金の支払いに対して厳しい規定が書かれています。例えば申命記の24章の14節には貧しく困窮している雇い人は虐げてはならない。彼は貧しくそれに期待をかけているから彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを死に訴えあなたが咎めを受けることがないように。レビ記の19章の13節にはあなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない、日雇い人の賃金を朝まであなたのもとに留めてはならないと厳しく規定されています。なぜなら賃金を未払いにするとその日の食事がないです。子供たちが お腹を空かせます。家族を養うことができません。ですから神様はこの律法によって厳しくちゃんとその日のうちに与えるように、そのように規定をしたわけです。それなのに不正をするお金持ちがここでいたということ。彼らは支払うべきものを支払わず、貧しい者たちから搾取して自分たちの懐を肥やしていました。しかし貧しい者たちの未払い金が叫び声を上げてます。ここでヤコブは言ってます。その貧しい者たちの叫び声は万軍の主の耳に届いてます。旧約聖書でよく出てくるこれ表現です。万軍の主、天の軍勢を率いておられる方、その天の軍勢に万軍の主が命令を下すと、その天の軍勢が戦うわけで、そうなると不正を働いて富を得た人は主を敵に回すことになります。第三に、ヤコブは贅沢に暮らし快楽にふける人たちをここで非難しています。五節ご覧ください。あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。この人たちは自分のためだけに蓄えて無駄にしました。無駄にするだけではなくして、貧しい人たちがいるのにその人たちに払うべきものを払わずに、この貧しい人たちに食べるものがないわけですね。自分だけ太って、そしてその不正で得た富を贅沢な暮らしをする、快楽のために使っていたという、それでヤコブは自分の心を太らせましたとここで言ってるわけです。それはちょうど家畜が殺される前に餌をたくさん食べさせて太らせるようなことを思い起こさせることですね。殺される日っていうのは裁きの日のことです。神は全てのことを公平に裁く日を定めておられます。しかしその神の裁きを無視し、何をしてもいいじゃないか、自分の人生なんだから、不正を働かせて、そして不正で得た富を持って宝珠に身を任せるならば、そのような罪を犯し続けるならば、やがて神の前に立たなければならないわけで、自分をそのように不正で心を太らせていくならば、やがては滅びを免れることができないという。そのことをパウロはローマの2章の5節でこう言ってます。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のように、御怒りの日すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。最後に6節、あなた方は地上で贅沢に暮らし快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。ここでの正しい人とは貧しい人のことです。彼らはイエス・キリストを信じて神の前に正しい人、義と認められた人でした。しかし神を信じない人、貪欲で飛んでる人たちからひどい仕打ちを受けたわけです。賃金の支払いがなされずに、食べるものがなく、子供たちはお腹を空かせ、彼らは虐待されて、中には死んだ人たちもいたという。彼らは貪欲で飛んでる人たちによって殺されました。しかし貧しい人たちはここにあるように抵抗しませんでした。なぜですか。彼らはキリストを信じて正しく裁く方に委ねていたからです。神は愛の方であると同時に、神は義の方です。不正を不義を放置することはなさいません。なぜ神がいるのにあんなことが許されるのか。神は忍耐して待っておられるだけであって、全ての人が救われることを神は願っておられます。そしてやがて悪に対して正しい裁きをが下る、その日を神は定めておられます。悪がいつまでも放置されるままではありません。自分のためだけに貪欲に蓄えて 不正を働いて富を得て、それをもって贅沢に暮らし快楽に身を委ねるような人たちには神の正しい裁きが必ず下されます。しかし神の御心は何ですか？神の御心は一人も滅びないこと。神の御心は一人も滅びることなく、すべての人が悔い改めて永遠の命を受けることです。救われることです。そのために神は私たちを愛して一人子のイエス・キリストを使わせてくださいました。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれました。そして聖書の示す通りに葬られ3日目に死人のうちよりよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われ神の子とされます。これが良い知らせです。そして神の子とされた者は今日学んだように富について正しく理解します。信仰ない時はそういうことしませんでした。しかし神を知った者は富がどういうものであるかよく理解するわけです。信仰ない時は富がお金が全てでした。そのために生きていました。それがあれば幸せになると思ってました。しかしそれ以上に大切なのが神であることを私たちはよく理解したわけです。そして富をふさわしく使うように変えられていきます。富そのものは、お金そのものは悪ではありません。それを持つことが罪なのでもありません。金銭を愛することがあらゆる悪の根です。聖書が私たちに勧めていることは、今持っているもので満足することです。ヘブルの13章の5節にそのことは書かれています。箴言の30章、ちょっとここ開きましょうか。聖書の真ん中開くと詩編が出てきます。それの左側が箴言です。箴言の30章の7節から9節まで一緒に朗読したいと思います。私の聖書では1098ページです。ご一緒にどうぞ。7節、はい、2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰か、神とは誰か、そのように言わないために。イスラエルの失敗はいつもここであったわけです。彼らは奴隷でした。神がそこから救い出したにもかかわらず、神の祝福で彼らは富んだのにもかかわらず、豊かになるとその主を忘れてしまう。主とは誰だ、そのように彼らはいつも言ってたわけで、それが彼らのいつも失敗だったわけです。ですから箴言はそのように、主とは誰だと私が言わないように、また貧しくて盗みをして私の神の皆を汚すことがないように、どうぞ神様、私の必要のすべてをあなたが与えてください。今持っているもので満足するってとても大切です。私たちが自分を不幸に思うときはいつも足りないと思うときです。足りないと思うと私たちは不幸に感じるわけですよ。これ物でも愛情でも何でもそうです。足りないと思ったと瞬間、私たちの心本当に足りないわけですから不満に思うわけです。でも少なくてもこれで十分だと思えば 私たちの心は満足するわけで、ですから物の量は関係ないわけです。高価なものを持てば幸せというわけではありません。多く持てば幸せということではありません。それで満足できなければ、少なくても満足している人の方が幸せであるわけです。今持っているもので満足することを私たちいつも覚えたいですね。今持っているもので、与えられているもので感謝することを覚えたいですね。ヘブルの13章の5節で、今持っているもので満足しなさい、金銭を愛することをしないで今持っているもので満足しなさいとあります。なぜですか？それは主があなたと共におられるとそこには書かれています。主があなたと共におられる。主とは誰ですから？天地を作られた主ですよ。全てを持っておられる主ですよ。そして私たちの全ての必要をご存知で、全ての必要を満たしてくださる方です。その全てを持っておられる主があなたと共におられるならば、あなたは全てを持ってなくても持ったようなものなんです。ですから私たちは必要なものがあればこの主に求めましょう。そうすれば主は与えてくださいます。そして主が私たちを祝福するのは、私たちが他の人を祝福するためであることも私たちいつも覚えましょう。ですから聖書が進めているように、私たちは与えられたのであれば、その与えられた中から全てを与えてくださった主にまず感謝を捧げましょう。そして福音の宣教のためにそのことを使いましょう。全ての人が福音が必要なんです。また家族のために使いましょう。さらに困っている人たちを助けるために使いましょう。私たちの宝のあるところに心もあります。全てのことは神の栄光のため、そして人々を祝福するために私たちはしましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな恵み、あなたの大きな愛を感謝します。私たちは以前あなたを知ることなく、富がお金が全てで、それが私たちの一番信頼するところで、いわゆる神になっていましたが、しかし真の神を知り、金よりも神を第一にする者、お金よりも神を信頼して歩む者、そしてあなたが全て私たちの必要を満たす方であることを知ることができ、ありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたのことを第一に求め、そしてあなたが私たちの全ての必要をまた満たしてくださいますように。あなたの御名にいつも栄光をお返しすることができますように。主がどうぞ今週も私たち一人一人を守り導いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。